すいません、リハビリ
ー
は前回よりもものすごいなんかこうグルーヴ感生まれましたね。イラストレーターの沼田武史です。
あ、イラストレーターの順本さんです。
あ、志郎君と申します。
はい、そして
小山健です。
はい、今ですね、第2部、イベントで第2部なんですが、もうすごい小山健さんのサインの列がすごい、もう何ですか、今もうここにいる会場の人全員並んだんじゃないかっていうぐらいね、並んでまして、並んでてね、もう僕らここに座ってたんですけど、潤さんと誰もね、僕ら1人か2人ぐらいの方はサインしましたけど、僕らのサインとか一切ね、一切なかったですからね。もうその小山健さんのこの時代のね、長寿で、長寿ね、ですよね、もう。
あと下り一方です。
下り一方ですね。ということは、まあ、3人はですね、3人、この小山さん、志吾君、純細さんは、イベントと小山さんと一緒にやってる中でもあり、仲がいいんですよね。
実とかで、
仲良くしてもらってるっていう感じですかね。
あ、表面上。
表面上。
まあ、あったの3回目とかする
わけ。あ、そうなんです。大して変わりはない。
そうなんです。他でやる前も、そういえば私、あなたのこと何も知らないみたいな、
はい、
少女漫画みたいなことを思いましたね。
そう、そっか。
そっか。
なんて返すのが正解なんですか、こういう場
合。難しい
。はい。あれですよ。じゃあお互いどう思ってるんですか、小山さん、純さんは小山さんに対してどう思ってるんですか。いや、触れたって、
いや、小山君は最近ギリギリを攻めてるんで、
あ、
大丈夫かな。
大丈夫、そうですよ、小山さん結構過激じゃないですか。
はい、
そう、過激なんで、なんか、なんていうんですか、ボートに、津波の山に棒刺して、
うん、
たくさんこう、取り合ってするやつあるじゃないですか。あれでめっちゃ取ってくみたいな、
あ、
次どうするんだろう
みたいな。ああ、次の一点。
勝手な心配はありますけど。
パパさん、こう結構過激だったり、こう、そういうのって、あんまり意識してないんですか、このスレスレかなっていうか。そういうのはない。
過激にしなかったらやばいんじゃないですか、ギリギリぐらいは。
結構、天然な感じはする。
あ、
何が面白いかなとか、最近何があったかなってなると、ああいう風になりますけどね。
なるほど、今風だな。
あとはそうです、ね、ネットやってる人とかみんな感覚が麻痺してて、
あ、
刺激的なものを求めてるっていうのは、
一番最近なんかダンチンチンみたいなさ、
こすりつけたろうって言われてましたけど、なすりつけたろうです。
ごめんなさい。
全員知ってる。
なすりつけたろう、すごかったな。
すごい、
結構裏で話してたけど、あれなんだろう、小山くんファンにとっては割とその踏み絵的な、
これ見てください、手紙をもらったんですけど、なすりつけられたいファンっていう女の子から。
ちょっと、マジっすか、
竹内さんから。
竹内さん、
あ、これはもう、これはもう、
なすりつけ
ちゃえばいいじゃないですか。ツイッター
のやつも書いてるんで、そういうことですよね、これは。
そうですね、あ、モテモテ。
今日もらったんです よ
ね。
今もらいました
ね。あら、
なすりつけ太郎のイラストを書いてくれてますね。
小山君には多分これが理想系だと思う。
理想系、あ、そうですね。
なすりつけられたいですって言われるのを、
そうだね、
狙ったんだ、キワキワを攻めてる。
でもなんかガンガンいるって言ってたので、
あ、
だいぶいる顔的な、
なんですかね、ガンガン抱いて小山さん抱いてくださいってことですよ ね。そういうことなんですかね。
そうですね、これは。
いいな、俺もなんか抱いてくださいっていう人いないかな。いないですかね。シーンとしてますね。はい、そういうことですね。ね、いいな。志吾くんは、
はい、
小山さんのことどう思います？イラストレーターとしてとか、まあ、なんか個人的に。
なんかでも、一宿一般の本があるので。
あ、そうなんですよね。一宿一般。
イベントで関西に行った時に、
はい、
小山君の家に一泊立ってもらって、
はい、
そこになんか朝食付きで。
朝食付きで。朝食何があったんですか？
なんだろうな、なんかポテトサラダとか。
なんか若干におはちごが、ね、卵サンド的なもの
を作って
ました。素敵。お嫁さんに裸を見られました。
どうやって裸 込められたんですか。
お風呂入ってる、はい、お風呂入って、はい、着替えて、はい、ポンポンの時に、はい、お風呂にガラって入った。
へえ。はっはっ、あ、さすがもう、はーってやだって感じで、
やだー、ねえ、前、後ろのお尻の方だけど、
あー、じゃあ、ね、
ドアを開けるのが俺の嫁なんですね。
あ、なんか似てるんじゃないか、
ちょっと似てきましたね、いろいろ、
ちょっとどっちもチャンスだなって思ってる。
かわいらしい、
かわいらしい。誰にですか、奥さんも、幸子さんは。
誰に
っていうか、小山さん、本当に。
ちょうどタヌキっぽいですよね。なんか
タヌキっぽい、
だからもともとは僕の方から志保君ラブなんですよ。
あ、そうなんですか。
イベントに出てくださいって言って、東京からわざわざですけど来れないですかってメールを送ったんですよ。一番初めは泊まるとこはうちぐらいしかないですけどみたいなんで、
すごい。
で、僕のね、家の隣に住んでるイラストレーターの女の子がまず四国村でやってたんですよ。ジョン・キンさんと、ペンピンさんのね、イラストレーターの
独身ですか、彼氏
ね、もう子供もいますよ。
なんだ、
この時はいなかったんですけどね、四国村に来てくれた、
あ、チャンス、チャンスだったんですね。あ、いやでも、そんなチャンスを逃した
四国村の甘い国だな。
しごくん、なんかオランダ行ったそうですね。
オランダ行きました。オランダ帰
り、オランダ帰り、
あれですか、同性愛が認められてる俺、オランダに。
いや、もう同性愛はもう認められてましたけど、
はい、
一応その向こうに親御さんが住んで
る。え、オランダに親御さん住んでるんですか、あっちの、はい、
まあ、旅行がてら、はい、怖い。
え、なんて言ったんですか、娘さんを。
娘さんを、
皆さん、お金同性愛が認められてるのを
話し続けてるのか、いらないのは分からない
ので、
彼女と、そうそう、彼女とね、なんて言ったんですか、
親に、
はい、
なんて言ったかな、まあ、普通の、
はい、
普通にあの
結婚したい、
お許しください的な、
ああ、え、オランダ語で言ったんですか、
オランダ語で。
日本語で、で認められて帰ってきたって、人皮向けて帰ってきた。
すごい照れくさくなかったですか、あれドラマっぽくてすごい嫌だったんですよ、僕なんか。
あ、
だから韓国にくださいって、
日本じゃ無理だな
と
思って、西洋文献
と
か固まった雰囲気の
両方にキスをするぐらいのところ、
そうそう、なんかそういうところなら
多
少はこう旅の開放感で
ロマンチック
じゃないかな。
すげー。小山さんは、幸子さんとお許しをというか、
行きましたね、
どういう感じですか、どういう感じ。
僕はほんまにドラマみたいで嫌やなと思って、
はい、
改まるのが、言わなかったですね。
え、言わなかったですか。
なんかお風呂入ってポカポカリビングでテレビ見てましたね、奥さんの実家で。で、そしたら、向こうがビデオを切らしたのか、
はい、
小山くん、なんか言いたいことがあるんじゃないかって。
もしかした
ら、あ、このままじゃダメなんだと。
ダメなんだと、はい、
結婚をしたいと考えてますみたいなので
、お、
向こうはね、割ともらってくれみたいな感じだったんで。
あ、そうなんですか、まあ、
そうですね、そうか、じゃあ
じゃあ最後、大鳥潤さんはどういう風に挨拶したんですか。潤さんも結婚されて
る。そうですね、僕も結構普通に行きましたね。
へ、
向こう奥さんの実家に行って、
はい、
娘さんを取る際ではやっぱ言えなかったですけど、僕は言いたかったんですけど、ドラマみたいなことやりたかったんですけど、やっぱでもなかなか言えない照れくさくて。
あ、そうですか、
はい、結婚後は相手のご両親にお父さんって呼べるもんなんです。僕は平気でしたね。
へ、
呼ばないです。あ、今でもね、今からですね。
あ、
ハピー、マミ
ー。席は入れてないから、何かしらの大逆転。
何かいい人がいれば、
ドラマチックな、ね、あるかもしれない。
その結婚ちょっと待った、そういう。
待ったっていうのが、
もしかしたらあるかもしれない。
あるかもしれない。へぇ、そうですか。
興味なさそう。
興味ありますよ。皆さん興味ありますよ。
こういう話ですか。
どういう話、聞きたいことは、小山さんのこれ聞きたいことがこれ2人にある。
ああ、そうですかね、
はい、
僕はね、そうですね、でも聞いた、聞い してるからな、聞きたいことは普段。
まあね、あ、まあ、普段聞いてることを聞かなきゃいけないパターンだと思うけ
ど。初体験とかいるんですか。ダメなの。
そうそう
そう、いや聞きたいでしょ。聞きたくない。
なんか聞いた。
いやいや、そう、いや、下ネタを言わなきゃ言わなきゃって
。ネットランないで。
初体験ってすごくなんかあれじゃん、神聖なものじゃん。神聖じゃない？神聖じゃないか。
あれさっき話したの？
初体験小山さんいつですか？
関係ないですけど、昨日話したおもころの編集長は27歳って言ってましたよ。
あ、なるほど、わかりました。はい、そうやって交わせばいいんですね。
その話は皆さん聞きたいのか、
聞きたくないのかな。なんかね、どうでもいい話が結構聞きたいんじゃないの。そのなんか私生活が
極地にあるような話。
そう、いやいや、でもそのパワー、鬱屈したパワー、さっきも出ましたけども、鬱屈したパワーが昇華されて、よりなんかこう作品など出るんじゃないか。
例えばそのイケてる面なんですか、どっちかっていうと。
あ、そうそう、学生時代
イケてない面なんですか。
どっちだ。
イケてる面だと思う。
そうです
ね。なんかやりたいなみたいな時期なかった。
やりたいで、
あの、そう、なんか童貞時代がなくて、その先っていうのは、それ時代のエネルギーをどうするっていうのがあるならば、僕はないし。
ない、と
正規のルートですね。
正規なんで正規。
まともな、まともというか
正しいね。
ないです
。え、じゃあ志賀君はどうですか、学生時代。
いや、結構自意識をこじらせてる感じの。
あ、こじらせ
るのでしたか。
おお、
なんか例えば、まあ、どんな状態。
例えばなんかその高校生の時は結構なんかひどかったのかな。なんかあの、
よかった、
学生服のズボンをなんか半ズボンにして学校行
って。ちょっと何それ。
なんかボコボコパンとかではない、あの普通の、あの標準のやつを、うん、例えば半ズボンサイズに自分で切って、うん、学校に行った
り。え、
す
ごい、
こじらせ
これアバンギャルドすぎるでしょ。
これはお前らとは違うんだ意識みたいな、
はい、多分すごい。
え、それをやってる人他にいたんですか。志賀君だけですか。
他にはなんかあんまりいなかったけど、割とあの友達からもう焚き付けられるようにして。
でももうその一着でしょ。だって
それはいじめられてたんじゃないですか。
ね、
自ら選んだ、
自ら選
ばせる。中学時代が
考えてて。
あ、マジで。
女子弁にこうスリッパを投げ。
あ、やめてよやめてよ。
一着発達したの高校時代。
高校時代ですね。いろいろ自分なりの反抗。
それすごい、でも目立つチャレンジャーだよ。
見たことない。
見たことないよ。もうなんかやっぱ普通じゃないなと思ったもん、仕事今。
いや、なんかそういうのがかっこいいと思って。
いや、でも
すごいわ。
できない、
できない、できないよそれ。
映画が好きだったんだよね。
そう、映画が高校の時に、そう、映画監督になりたいなと思って、
はい、
その映画のある、
はい、
映画学科とかのある大学を、
はい、
こう受験したんですけど、まあ、あの全部落ちちゃって、それでまあ普通のところに行ったんですけど、
はい、
でまあ、大学で映画撮ったりとかして
ました、ね、大学で。どんな映画を撮ってました。
ラブコメ。
ラブコメ、まあ、簡単に3行ぐらいで言うとどんなラブコメですか。
ね、あの日本を撮ったのがなんか忍ばれてっていう、
はい、
忍者映画
ってラブコメ。初めて言うと
新婚夫婦の家庭にこう忍者が忍び込んでくるっていうようなショートムービー。
え、忍び込んでどうすんの。
忍び込んでなんか結局死んじゃうのかな。
誰が死んだ。
旦那は死んじゃ
った。旦那が死んじゃって
、はい、その奥さんが実はくのいちでみたいな。そういうすごいスケールの大きな
話。すごいな。
そのデジタルカメラ、
はい、
出始めの頃に撮った。
新デジタル技術を駆使して、
すげえな。
なんか何人かで物を作るのとか大変じゃなかったですか？
あ、すごい大変でしたね。だからそれが結構なんだろう、仕事もそういう映像の仕事に行きたいなと思ってたんですけど、結局そのみんなで一緒に何か作り上げるっていうのが、なんかすごく向いてないっていうか、コミュニケーション能力があんまりなかったっていうのがあって、で、そういうところでちょっとバイトしたりもしたんですけど、
はい、
あんまり使い物にならなくて、
はい、
でだんだんそこから、まあ、絵はもともと結構好きだったんで、
はい、
まあ、ちょっとずつそっちも。
一人でやる方法で、
そう、一人でなんか、
いや、僕も芝居をやってたんですよ。役者、その大人計画 の、 あのワークショップみたいなのをやって、うん、だから僕はその1年間ぐらいやって、大人計画、同じ服やってた時に大人計画やってた人もいて、だからちょっと本当演劇青年だったんですよ。ただすごくそういうのがもう大変で、みんなでやるのができなくて、
ね、
もう一人でやろうと、ね、一人だったらやったもんがすぐ帰ってくるから、イラストレーターって、
うん、そう、複数人で何かを作る嫌さ加減にね、うんだりした時期、
あ、そう、演劇とかもね、おっしゃってたよ ね、
そうです
ね、うん、だからそういうなんかね、
もう一人でやりたいって思います、
うん、そう、そういう感じでしたよ、学生時代、
うん、いろんな人がいろんなことを言いますからね、うん、それは違うんじゃないかって言います、先輩が小山君、それは違うんじゃないか。
へ、演劇部はいつやってた
の？高校1年生の時。
へ、ずっと3年間やってたんですか？
1年間だけですね。1年半かな。
発声練習、
発声、あ、メンバー会のアイウェイを、浮きも二個襟も泳いでる、柿の木、栗の木、柿くけこって言ってたんですよ。
へ、
に身についたこの腹式呼吸は今でもや
るんですね。声出てますよね。いいですよね。さすが。
あれ今恥ずかしい、なんか バテるとか練習してるところでやらないか。体育館。
あ、でもね、そうだ、活躍してる部活じゃなかったんで、やっぱりちょっとこう雨の日はバスケ部が入ってきて、いつも使ってるところ広めのところ使う時計みたいになって、
そう
やられてましたね。
なるほど。
やだったな。
え、志吾くん高校時代何部だった
の？僕は最初、バスケ部に入ったんですよ。
え、
ちょうどスラムダンクとかグイグイ盛り上がってる時で、高校デビューしようと思ってバスケ部に入った
んです。バスケ部。
そう。それで結局でも半年ぐらいで辞めちゃって、こう何人かいたんですけど、
はい、
こう一回も僕だけ一回も試合に出られなくて、
僕だけ
出してくれなくて、
はい、
そうで、なんか途中でその部のジャージを、
はい、
バスケ部のジャージを買う買わないみたいな時に、
はい、
やめました。
ああ
、親に余計な出費をさせるかなと。
賢い。
それでその後写真部に入
った。ああ、僕も写真部入った。僕演劇も写真部のやってるの。
僕も演劇ちょっとやりました。
みんなではなんかそういう、そういう撮ってるんだけど。え、ジュンさんは
やってないですよね。あ、演劇は。
何やってたんですか、部活は。
高校はもうハンドボール部。
ハンドボールっぽい。
1年だけ、
ね、なんかスポーツの中でハンドボールをやると。
中学校の時でもサッカーですよね。
あ、そうですか。じゃあやっぱできる子だったんですか、スポーツが。
いや、でも僕もね、志望校に近くなんか1軍2軍みたいなのがあって、完全に1軍なんてやったことなくて、
はい、
で2軍の試合があって、
はい、
出るかって言われても、はい、めんどくさいから出たくないみたいな。自分で
出た。じゃあ何で入ったの？
いや、サッカーは好きでは好きだったんだけど、やっぱり団体で練習するとか、あの感じがやっぱね、ダメだったんですよね。
なるほどね。意外ですね。でもなんかスポーツをやってる人はなんかリア充って感じ。
美術部よりは
ね。ね、まあ、ね、演劇の美術部よりはね、あ、なんかそういうスポーツやってる、
ま
あ、
特にやっぱ学生時代モテますからね、スポーツやってる人ね。
あ、ジュンさん高校時代モテたんですか？
いや、モテなかった
。あ、そうなんですか。え、人生で一番モテた時期っていつですか？今ですか？
小学校の頃ですね。
え、小学校
の2、3年生の頃は、
はい、
チョコレート7個とか8個とかもあったんで。
なんで？
わかんない。自分でもわかんないですけど。
藤井フミヤに似てます
よ
ね。
あ、そう、藤井フミヤ似てるよ。ね。
その時は似てたんですかね。
似てた、似てるかもしれない。
それがマッピング。
フミヤアートだって言われてな
かった。いや、言われてない。フミヤアートまだない。
まだない。まだない。
チェックアウト。
はい。
いつですか、ピークは。もう、表の。
多分、30前後ですかね。
結構最近。
ああ、結構前ですね。割と最近かもしれない。
しかも、即出てくるってことは、記憶がちゃんとあるというか。
あ、そうですね、割と。
ああ、し
っかり、事細
かに。彼女とは何年付き合ってるんですかね。
結構聞くな。
彼女とは何年付き合ってるんですか、
ね、知らなかった、それ。聞きたい。
3年
目なんですね。
37、今
37。
あ、じゃあ大
丈夫ですね。大丈夫
苦手だわ。
何が苦手？え、プライベート言うのが
人の話は全然いい。
あ、そうかね。どうなんだろうね、これ誰どうやって何聞かれてさ、みんな知りたいのかな。
質問ある人なんて聞いても多分誰も言わないですよ ね。
質問なんかあります？この売れっ子のね、イラストレーターさんですよ。
僕ちょっと聞きたい、せっかくあのイラストレーターが揃ったので、ちょっと聞きたいのが一つあって、はいはい、この前あの銀座を、はい、で歩いてたんですよ。銀座歩いてた時に、はい、なんかふと前を歩いている女の人を見たら、はい、あのま、黒いロングのスカートを履いてたんですけど、はい、すごい透けてて、はあ、たまにないですか、そのスカートが透けちゃってる、
透けちゃってる、
うん、スカート履いてました、うん、で結構もろにパンツまでこう見えちゃって、結構そのフィギュアっぽい、
相手
のまで分かっちゃうぐらい
透けてて、いくつの人、その人大体
見かけ顔があの前に回り込むようにちょっと勇気がなかったので、ちょっと後ろから見た感じだとでも、まあ20後半から30ぐらい、
一番いい、
一番いいぐらいの人で、
でそのこういう話苦手なんです
か？自分の恋愛とかは
いるから、
そうそう、イラストレーターがいるからで俺も持ってたけどね、なんか
女の子だったから、そういう人を見かけた時に、なんか。ラッキーだなと思う反面、うん、この人はそのまま歩いてたら、うん、ずっとさらされるわけじゃないですか、うん、そういう、ね、まあ、本人がそういうのをあの望んでそういうの履いてるんだったり、分かって履いてるんだったらいいんだけど、うん、その知らずに履いてるとしたら、うん、その人はそのままなんか電車とか乗ったりとか、いろんな場所で、うん、あの人つけてお尻見えてるみたいな思われちゃうのかなと思って、そういう時にこう教えた方がいいのか、うん、そのまま教えずにそのままあの見なかった国に住んでいないとか、なんかこうもしかしたらこうイラストレーター的な何か対処の仕方があるのか、
イラストレーター的な対処、
イラストレーターをキラッと見せてつけてますよみたいなサインみたいなのをちょこっと見せてなんか教えるとか、
あ、
ね、これは無理くり入れてきましたね、
ね、無理くりだね。
いや、これはあのまあ、皆さんに聞きたいけど、もし女性でもしそういう自分がそうだったとしたら、はい、ちょっと教えてほしいのか、そうじゃないのかっていうのもしあの聞けたら、まあ、言いたくないかもしれない。
俺ってね、思うに俺が言うでしょ、すいませんパンツつけてますって言うでしょ、絶対に不審者だからパンツつけてますと言えないじゃない。なんか人によって、まあ、ジュンさんとかだったらなんかよくわかんない。手のアクションね。手のアクションよくわかんないけど、つけてる。つけてるよみたいな手のアクション。なんかパンツ丸見えてもいいですよ。
それなんかね、ちょうど最近テレビでね、やってました。
あ、やってた。
どうできるんだろう
な。何が書いて
る。配信とかわかんないけど、そういう感じで、うん、そういう場合どうするのがベストでしょうみたいなね、話をしてたんですよ。
でもあのちょっとね、あのやっぱりじゃない。あのちょっとなんか具合が悪くて。はい、倒れちゃった女の人の関係ない話になってるからね。倒れちゃった女の人のパンツやつとかが、ちょっと街中で見えてるみたいなシチュエーションに時々会うんですよ。
はい、
その時、 まあ、見てしまうんですけど
見てしまいますね、はい、
かっこいいのは多分ね、あの紙袋とかを持ってたらこう前に置いて隠してあげるとかだということは分かってるんですよ。
あ、それはベッドなんですかね、
多分袋も
ない
なんかさ、ハンカチーフ的な
遮蔽物を
倒れてますからね、ちょっと一緒に不審的
にティッシュとかだとすぐ通っちゃうからさ、紙袋くらいが、
ね、僕本当にね、自分のその化け物みたいなところが垣間見えた時があって、
なんで
電車の中で、はい、女子高生がね、はい、突然僕の横で泡を吹いて倒れたんですよ。
へぇ、なんだろう、なんかね、
ビクンビクン言ってるんですよ、なんかちょっと痙攣みたいなので、で、パンツが見えてるんですよ。
あ、
僕にね、
どうしました、
なんかパンツを見てましたね。
もう化け物だわ、化け物だわ、
やりようがあるだろうと思って、すごいね、自己嫌悪に陥りました。この取った時の反行動がそれなんだと思って、
僕はドロップ的ななんか自分へのアピールだと思いました。
ビクンビクン言ってますから、女の子は
なんか声かけない、
なんかね、でもあんまりこうバッてみんながちょっとね、人数も多かったので、
あ、
それよりもちょっと離れた方がいいかなと思って、
あ、
みんなそういう人って、なんかそういう女性で率先してやってくれる人がいる
とか、そうですね、
あ、そうかもね、
でも助けた方がいいんでしょ、
助けるって言ってもね、女の人を触る、ね、知らない女の人を触る抵抗感っていうか、もうでしょ、多分それで触っていいかどうか分かんないじゃない、男性に触りたくない、
ドロップみたいなのはね、
もう酔っ払いがね、こうパンツみたいなのありましたけど、警官、あの自転車だったんで、すぐ警察を交番に行って、
酔っ払いが
ずっと寝てたんですよ、酔っ払って、大丈夫かな、寒いのに、
あ、
で行って戻ってきたら人がいて、あ、よかったと思ったけど、戻ってきてなんか人がいたから、僕もなんか怪しい感じじゃないですか、あ、よかったって独り言言ってまた帰りましたけど、僕も交番ちょっと電話でって、あの行ってきたんですよとかって言って、その割に警察来なくて、なんかもう気まずい思いをしましたけど、うん、でも女の人に任せるのが一番なのかな、
いつまであんなね、あのただの布に翻弄されるんですかね、
まあ、
ちょっとね、翻弄されすぎと思うところが
分かりますね、
これは、まあ、もうちょっと生地なんとかならないもんかね、
あの、え、どういう
ことですか、スカートの生地、
あ、
でもさっきのそのシチュエーションはちょっとなんか言いづらいですよね、うん、なんかたまに荷物に引っかかってスカートがめくれてるとか、
ああ、それならね、
けど、直せないじゃん、
どうしろっちゅうねんって言われたところ
で直せない、
うん、見て見ぬふりするしかないんです、
だってじゃいろんな人と会うでしょ、その女の人は、うん、だからその時にあなたこれ見えてるわよっていつか言われますよ、
親切な人に、
そう、言える友達が、
まあ、おばちゃんとかに言われるのが一番、
まあそうね、うん、男性はね、ちょっとやっぱり難しいです
ね。それですけどね。それが
イラストレー
ターで聞きたかったの。
イラストレーター的な解決法がある
のか。イラストレーター的な解決法。
イラストレーター的な解決できる場面がちょっと思い浮かばないですよね。
逆にね。
別の事柄でも。
うん、
まあまあ、ちょっと英会話とかできないで、海外に行った時に役立ちそうですけどね。
ああ。
スケッチブック持って。
いい、そうですよね。
意外とでも役に立たないんですよね、絵描けるとか。
ないない、なんか絵が描ける役に立つ時が。
小学校の時は友達できましたけどね、それで。
ああ。
でも僕、絵を描いて、
はい、
なんか、その筋肉マンのキャラの、
はい、
筋肉マンのキャラの目をすごい大きく描いてた時があって、うん、なんかそれを見た女子が、
はい、
シロ君がおっぱい描いてる。
それで、
それで、最終的にはなんかクラッカーで、
はい、シロ君がおっぱいを描いてますみたいな、
はい、なんかいやらしい絵を描いてましたっていうような裁判になって、
すごい切ない。
絵が描けることで、
僕は筋肉マンを描いたんだよって、もうやってない、それでも僕はやってないみたいに言わなかったですか。
いや、もうなんか女子たちがキャーッ
って
言われて、もうあれ
すごいキャー
ッて、やだ、
そこはなんでしょう、その後も引き継ぎっていうのもそうですね、続いて、
そう、
ね、
そうなんです、
かわいい、
でも鼻くそをこうジャンパーにつけるっていうのが仕返しを
仕返し
を
小学生っぽいね、
小学校の時に、なんかみんなが体育館に集まって、
はい、
詳しいことをちょっと忘れたんですけど、はい、なんか交通安全運動的なことを低学年の1年生や2年生に促すことをやろうってなって、はい、でそれでスクリーンに1枚絵を写し出したら小山なんかが描けって言われて、先生か誰かに、
はい、
でなんか受けを狙おうとしたのか、はい、今となっては一個も面白くないんですけど、セーラームーンが本当におっさんがセーラームーンの格好をしてる絵を描いて、交通規制、ま、なんかそういうの守らない子はお仕置きよみたいなドーンって出したんですけど、後ろの方で見てたらアホほど受けて全学年に原体験ですよ、受けた、
それが、ね、
忘れられない、
その喜びで今イラストレーターにな
ったかもしれないですね。
そういうのあります？前さんとか仕事とか。思えば今これがこれだったみたいな。あんまない。まああんまないかもね。
でもね、授業のノートを取るときに、例えば科学とか、はい、そういうのをね、絵にしてましたね、僕は。
なるほど。
なるべく絵で証明するっていうことをやってて、それが楽しかったと思ってますね。みんな文字で書いたって絶対終わんないじゃんと思ってて。
なるほど。
ね、うん、絵があった方がいいみたいな思いましたよね。
そうそうそう。なんか歴史ならね、その信長を描いて、どうのこうのとか。みんな書けないから文字で書くけど、僕書けるからみたいな感じ。
イラストレーター。
ぽいぽい。
今も仕事しててもなんかこう絵描いちょっとしたね、下手でもいいからイラストを描いた方がすごい説明が簡潔になるのに、こうテキストだけで指示を送ってくるところがありますよね。仕事とかでね、
例えばこういう絵を描いてくれっていう時に。
ちょっとね、メモ書きでもこのイラストがあったら分かりやすいのに、こうすごい文章を、
小山君のすごいのはそれをこうした方が分かるのにって決めつけれるのがすごい。俺無理で、こういう人もいるようになって、これはこれで多分気を使ってさ、絵があるとそっちに振られちゃうから、いろんな選択肢の中で文字だけの人もいる。
そう、なんか想像してほしいっていうかね、
そういうのもあるんですよ。決めつけて、その面白く漫画できるのがすごい。
逆にダメですね、そう、絵でこういうの描いてくださいみたいなのが。
あ、ダメなん
ですか。簡単にやったらいいんだけど、たまになんかすごい絵心のある編集部長さんとかが、結構可愛いから、こんな感じで描いてくださいみたいな送られてきたときに、なんかもうこれでいいじゃんって
思う。そうそう、ある、ある
ね。それはね、僕もダメです。そんな、ね、
かわいいね、すごい、
すごい、うまいアンモナイトを描いていったりとかして、
アンモナイト、
すごい、これをこれでいいやん、でもね、僕はこれを描いて出さなきゃいけないんですよ、これから 一寸たがわるものを描いてくださいみたいな指示やのに、僕は楽を描かなきゃいけないっていうところがありますね。
難しい
ね。難しいね。
ああ、難しい、
難しい、
難しい。
なんかデザイナーさんとかも多いよね、なんかこう、そとかもうまいから、はい、うん、もうどうしろっちゅうねんと思いますよね。
小山は結構そこで向かってくる、
それ割とね、
笑いながら、なんでやねんっていう感じなのか、う
ん、なんかね、あんなちょっとこう、仕事くれる人を罵倒するような漫画を描いた経験があって、
すごい、それはもうすごい、
みんな
ビクビク、ビクビクされて
る。そうだよ、この頼み方でいいですか、
慎重な人
は、ね、文字がいいですか、絵がいい
です
か。
でも、ものすごい言うことを聞くから驚かれるんですよ。
ツンデレみたいな感じ。
そうだな、そのパターン、
いや、そのパターン、ギャップ萌えか。
でも、ちょっとこう、ダメな時は、例えば、最近あったことやったら、クレヨンしんちゃんの映画を、見て、その感想を書いてください、漫画でっていう。
そ
うです
ね。
で、僕好きな、作画の人と、脚本の人がやってたから、漫画にその内容を書いたんですよ。この人と、この人 の作品だから期待できるなみたいなことで、そこに監督にも気を使ってほしいということで、監督も入れてくれと。
あ、監督も好きよと。
なんかこの漫画やから修正が引くと思われたなと思って、インタビューやったらこういうことはないやろうになと思って、ちょっと
そういう理不尽なのはちょっと嫌かもしれない。
ちょっとね、もう判定を出されたみたいな気持ちになって、ダメって言って、はい、そんなのダメ
あ、先生って言ったの。
そうですね。
あ、ね、書かなくてよかった。
なんかね、あの、小山さんの漫画を読んでたので、そういう風に言われると思いましたってメールが来ました。
あ、いやいや、書いててよかったね、書いててよかったね、って言ったの。まあね、
自分のスタンスを示して、
ね、だってそれで仕事が来て大人気だからね、うん、だからいいよそれで
大人気ですね。
大人気ですよもうあの列を見たらね、
東京にね、うん、届いてる凄さにちょっと学年度の学年ならびっくりしますけどね。家のあんなね、僕の部屋、
不吉な部屋、
汚い部屋で、狭い机で書いたものが、
おー、うん、すごいね。でもみんなね、綺麗な人でもイケメンでね、本当そんな人たちにねキャキャ言われて羨ましいですよ。
心
どっか浮いてきちゃったから。いや、そんなことないよ。
みんな、みんな綺麗な人。
本当、いや本当羨ましい。
東京住んでると思われてる人が多いんじゃない。
そうなんですかね。
結構大阪って言ってるかも。あ、そうです、うん、大阪を舞台にした漫画も入ってて、
ああ、
ちょっと大阪主張してるとこもあります。
ああ、
でも引っ越したい。
ああ、ね、お金貯まったら。
でも、もう行けるんじゃないですか、小山さん。
そうなんですよ、行けるはずなんですよね。
行かないんですか。行かないんですかって
。嫁が300万貯まったら引っ越してもいいよって言ってますね。
今いくら貯まったんですか。
240万です
。あ、じゃあもうすぐ。
もうすぐ
来ちゃうの。
あと60万の仕事が来たら。
パルコの300万じゃない
。パルコのは、
パルコのは
藤原さん、いくらでしたっけ。
いくらでしたっけ。あ、それは言っちゃダメと、罰が出ましたので。うわね、
すごい、あの、嫁の顔はほころぶ数字やったと。
お、さすがパルコ。これなんか僕ら裏で言ってたんですけど、じゅんぐりこのパルコ、今回小山さんですけど、次じゅんさんでしごくんでって来るのかなって今。
そうだと思います
ね。まあ、僕も
呼ばれたってこと
ですよね。でも調布のこれ10周年だからでしたっけ。10周年では25周年、失礼しました
電気グループと同じですね。
あ、電気グループと同じ。さすがさすがよ、パルコ、調布パルコ。はい、
東京の首都、
首都、そうだよね、もう
本当。都庁
だったりですよね。
もうすぐ出てくるかもしれないけどね。
出てくる、
東京に。
あ、そうですね。
あ、
言ってますね、ずっと。
でもね、ぶっちゃけ俺大阪にいてほしい、これ以上人気のイラストレーターが東京に来ないでほしい。
ただね、でも東京へのこの迎えられ方がすごいラッキーなだせいか、すごい東京への印象がいいんですよ。
あ、
なんかこうちょっと友達ができて呼んでもらって向こうで展示、東京で展示するみたいなんで、東京の人が冷たいなんて一瞬も思わなかったですし、
前はでもね、
腰は思ったように見えるし、
品川駅ね、降りたらいきなり下打ちされた
あれだけはね、
ね、
大阪で一人ぶつかって下打ちされたことは今までなかったんですけど、8年ぐらい住んでて、品川かどっかで降りた30秒後に下打ちされましたね。
それは嫌な思い出だね。
ちょっとこう進み方が、歩き方が分からなくって、
あ、
ちょっとなんかすごい大通りをこうね、あの一方通行で北側をなんかね逆方向みたいなルールがあいつらの中であるらしくって、
ああ、なるほど、
東京って思います
ね。小山君も、まあ、半年ぐらいするとそうなると
思う。あ、分かる、
ね、思います。東京にいてるとなんかちょっと排他的な気分になるというか、新宿とかを見てるとカタカタってこうなんかビニール袋が、あの前のアスファルトを通過した時とか、
徐々的です。
ここで育たなくてよかったなって思う。
あ、で2人はね、名古屋と愛知県、愛知でこう東京来て、あ、東京来たなっていう、まあ、嫌なイメージでもいいイメージでもなんかありました、それ、まあ、小山さんみたいな。
僕の記憶ではね、多分名古屋の方が冷たいんですよ。
あ、そうなんですか。へえ。
だから全然、しかも名古屋駅もやっぱ大阪と同じように人めちゃくちゃいるんで、
はい、
何の抵抗もなかったですね。
おお、うん。さすが。
わかりました。うわ、東京だなっていう。
やっぱあの映画が好きだから、もう映画館がたくさんあるっていうのがすごい楽しくてしょうがないです
。すごい。
東京にいたら、あの AV 女優にナンパされるんですか。
え、そうなの？
何情報？
ビデオ資料情報ですけど。
ビデオ資料？なんか AV の企画じゃん。
そうですね。
ああ、それでなんか。
ワゴン車。ワゴン車でっかい。
ああ、どこなん？もちろん自分はないですし、周りがいる。あ、聞いたことない。
あれ？
ごめんね。
あれ？
あ、でも小山さん、なんかあの人気の AV というか、あの女優の方にリツイートされてたじゃないですか。
名前が出てこない、
お世話になってる
のにな、ね、あの方ですよ。あの同じところに連載を持つことになったんですよ。
あ、そう
の AV 女優さん、ほらセクシー女優って最近は言わなきゃいけない
だけ、いけない、あ、セクシー女優
の AV 女優がコラムが出て、僕が漫画を描くと、
お
で、そんなことをちょっとこう、あ、何々ちゃんと同じところで連載だっていうことを言ったらリツイートされてしまって、ここの AV 女優さんに見つかって、
お
これはどう考えてもいい風にしか転ばないなと思って、東京に出てきた時に、なんかあったりとか、あの漫画描いてる方ですよね、ということでちょっとじゃあ、ちょめちょめ
お手合わせ、
お手合わせ、
夏美つけ太郎面白いですよね、ぜひソフトオンデマンドのキャラクターにみたいな、
あ、
どう考えても妄想が膨らみすぎて、
あ
と、ね、
そうか、じゃあそうか、
そうか、
そういう漫画描けばいいのかな、そしたら僕もリツイートされるから、はい、
いやでもあの漫画
本当にキワキワだよね、本当ね、すごいよセンス、やっぱり
精神力がないと無理だ
ね、本当すごい、
僕もあの
そうだ、
おちんちん、
おちんちん、流行ってる、流行ってるんですよ、そうで、
そうなんですよ、
おちんちんキャラを
ね、
僕の
顔でできたなと思って、
後出しだった、
あ、顔で、
あれね、あのこの何ヶ月、何年か前にね、自分のホームページで書いてたりするので、い
や僕もあのミクシーで
子供が書い
てる、おっと
すごい、後ろを取ったの、
卵が先か、鶏が先かみたいなね、
タイヤ人みたいなことですね、後ろだった
なんて言ってらっしゃる、
フルチン君って言う、僕らはもっと品がいい、品がいいおちんちんちゃん、
まあ、まあそうね、あのそうね、
すりつけた方よりは
普通にものですよね、あれ、
え、どこで連載してるんですか、そのフルチン、フルチン君、
フルチン君はね、中ニーズ、
中ニーズ部、
これは小山君の
連載してる、
あ、知らなかった、全く使ってなかった、
おなるほど、
フルチン君、
手相、
本当フルチンですね、
そうですね、僕がもともと仕事してたところで、
は
い、君がいきなり人工漫画描き始めたと思って、でもね、最終的にはうんこちんちみたいになるんですかね、なんか面白いことをしようと思ったら、
ああ、
いや違う納
得して同じ、納得は早よかった、13位みたいな、そっか違うか、
あれ
日本に2人いる人工漫画描く2人が
すごいね、すごいね、
じゃあこ危ない、落とせ描く人有名な
人、あ、落とせよね、じゃあ3人か、3人おちんちん、大丈夫これ、おちんちんおちんちん連呼して大丈夫、
いや大丈夫なんだ、
大丈夫、
パルコで、天下のパルコさんで、うん、
チョ
コパルコは大丈夫、チョコパルコは大丈夫、渋谷パルコはちょっとね、あれか
もしれない、ナスリスケ太郎2は、あ、続編は
あれで、でも1回目が評判良かったので2回目を書くんですけど、え、ナンバー2、え、あのボル2の方がいいですか、もう1回あれの方がいいですか、あの別のを書くこともできるじゃないですか、全く全然違う、
いや、あれでどこまでいけるのか、
どこまでいけば見てみたい、ソフトオンデマンドと、
あ、
コラボできるのか、
できるのか、
できるのか、
ボルツーを書こうかな、
いや、あの感じをね、あ、切り切りていくのはね、やっぱなかなかできないから、
うん、あれ、あそこからなんかこう転がっていく、毎回ああいう落ち、
ああ、うん、どうなんですかね、でもあの 車に乗って、あの最後ドリフト戦はあるんですけど、あれはね、はい、編集長の案なんですよね。
あ
すごいね、あのやり手な編集長
で、うん、あれすごい、こっちもなんか、ああ、すごいなと思って。
面白くしようっていうのがすごい伝わってくる。
あすごいよかった。メガとか車とか書いてるとか、すごい気合い入れて書いてたから。
もう、ほんまに早稲田大学だと思ってて、あれは。
小山君、本気だわ。
そうそう、ね。だいぶ、そうですね。普段、真っ白な漫画描いてるくせに頑張りました
ね。え、今回のでも、リハビリヒルズのね、チラシも。すごい、ラジオはすごい。メガ系小山さん得意なんだ、やっぱり。
そう、鳥山明世代ですからね、やっぱり。
あ、僕らは鳥山明世代
です。そうですね。同いです。
同いです。
同じとこ。
同じと
こ。同じとこ。簡単な絵なので。
いや、なんかね、可愛いのとメカの共存みたいなのが、すごい小山さんは得意というか。
なんか緻密なの一個書かないと認められない気がして。
ああ。
あ、緻密だわー。仕事してくれたわーって思うかなと思って。
なるほど。さすがです。これはあ、なすりつけたのもね、映像ですね。
はい、逆に卑猥なにな
ったちょ
っとぼやけたので、はい、時間ってもうぼちぼちあれですかね。じゃあ、まあ、第2部ということで、第3部は皆さんお待ちかねの、お客様もね、
タイタニック同じ時間ですからね、
あの飲み物もね、あの飲んでくださいね、また。はい、じゃあそういうことでですね、休憩を10分挟んでの、コーナーになりますので、よろしくお願いします。はい、
あの外出られるので、あの外の空気吸いたいかな、ね、
あのしごくんが壁ドンをしてくれるらしいので
、はい、僕が考えた壁ドン、
小山さんだけじゃなくて僕らもね、あの声かけてくれるとね、喜びますよね。
また
来
ますね、
はい、ということで、まあ、あの引き続きサインをしていただく、あの、ね、サインをしてほしい方はまた小山さんに、はい、小山さんに壁ドンしてほしい方は簡単小山さんに言ってください。はい、では、終了します。ありがとうございました。失礼します。